こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森下純子、ママでなくてよかったよ。小児がんで言った8歳498日間の戦いは、著者が息子と共に過ごした小児がん治療の日々を記した手記である。朝日文庫版は6歳でがんを告知され、8歳で亡くなった息子との498日間を軸に、母子が病気、治療、死の予感とどう向き合ったかを描く。著者は息子を育てる過程で家庭内暴力から逃れ、母子2人で生活を立て直していたため、本社の闘病は医療上の出来事だけではなく、すでに強い結びつきを持つ親子の生活史の延長として示される。中心にある問いは、子供に病名を告げるべきか、苦痛を前に親は何ができるのか、そして限られた時間を親子でいかに生きるかである。悲劇を感傷的に整えるよりも、治療の痛みと看病する側の揺れを正面から記録した作品として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小児がんの告知を治療に耐えるための共有に変える本書の最も重要な論点の一つは、幼い子供へのがん告知である。息子は小学1年生6歳の時点で病名を知らされる。これは小児医療において一律の正解を出せない選択であり、読者に告知の是非を単純化させない。治療では注射、検査、抗がん剤の副作用など子供が理由を理解しにくい苦痛が繰り返される。息子が本当の病気を尋ねる場面は、説明されない苦痛が不信や抵抗へ変わりうることを示す。母親は、恐ろしい事実から子供を隔離するのではなく、年齢にそぐわないほど重い現実を親子で引き受ける道を選ぶ。ここで告知は、病気を克服できるという保証ではない。あしろ治療の目的と苦しさを本人のものとして理解し、医療に参加するための土台になる。作品はその選択の困難さも含め、子どもの理解力と尊厳をどう扱うかという問題を具体的に提起する。次に、治療拒否や怒りを子どもの未熟さではなく苦痛の表現として読む。抗がん剤投与の開始後、息子は痛みに耐えきれず治療を拒み、看護師へ挑発的な態度を取ることがあったとされる。本書が示すのは、こうした反応を聞き分けのない行動として片付けられないという点である。大人であっても、生命を守るための処置が毎日の身体的苦痛と結びつけば、怒りや恐怖、拒絶を抱く。まして子供にはその感情を整理し、言葉で適切に説明するための経験が十分にはない。母親が息子の問いを受け止め、病気について伝える決断をする過程は、行動の表面ではなく、その背後の苦痛と不安を理解しようとする姿勢として読める。これは闘病期としての切実さに加え、子供の意思を尊重するケアの問題にも接続する。医療者や家族が必要な治療を急ぐ局面でも、本人が何を恐れ、何に納得できていないのかを扱わなければならない。本書は、子どもの抵抗を対話の入り口に変える難しさを伝える。さらに、守ることの限界を引き受ける親の役割。本書では、親は病む子どもを自分にできることで守るほかない、という現実が繰り返し意識される。親は治療法そのものを決めきることも、病気の進行を止めることもできない。とりわけ予後の厳しさを告げられた母親にとって、看病は救えるという確信に支えられた行為ではない。それでも説明をする、そばにいる、治療の苦痛を見届ける。子供の気持ちを受け止めるといった具体的な働きは残される。本書の母親像は、常に落ち着いて正しい判断を下す理想像ではない。治療と死を前に揺れ、悲しみ、時には自らの限界を露呈する一人の当事者として描かれる。その不完全さがあるからこそ、親の責任を万能な救済能力と混同しない視点が生まれる。守るとは病気を取り除くことだけではなく、子供が恐怖や痛みの中で孤立しないよう関わり続けることでもある。本書は、看病に伴う無力感を隠さず、ケアの価値を行為の結果だけで測らない。そして、DV からの避難後に始まる母子2人の闘病生活。この式は小児がんだけを切り離して扱わない。著者は結婚生活の中で夫の DV を受け、息子を連れて家を出た経験を持つ。夫に居場所を知られないよう、子供の名前を変えるほどの事情を経て、母子2人の生活を築こうとしていた時期に息子の発病が重なる。この背景により、病院での498日は単なる患者家族の記録以上の重みを持つ。経済面、生活面、心理面で頼れる大人が限られる中、母親は保護者生活の担い、治療の説明を受ける当事者として複数の役割を抱える。一方で、困難な過去を美談化することが作品の目的ではない。あしろ、すでに傷つきを経験した母子が病気によってさらに過酷な状況に置かれる事実を示している。親子の結びつきは逆境の証明ではなく、日々の看病と対話の中で支えとして働く。本書を読む際には、病気が家庭の既存の不安定さや孤立と無関係に起きるわけではないことも重要な視点となる。最後に、 死を前にしても続く子供から母への気遣い、題名に置かれた言葉はこの本の感情的な核を示す。息子は自らの病気と治療の苦しさを知りながら、それが母親ではなく自分に起きたことを思う。この視点は闘病する子供を一方的に守られる存在としてだけ見る見方を揺さぶる。子供は苦痛の受け手であると同時に母親の疲労や悲しみを感じ取り、言葉や態度で応答する関係の担い手でもある。もちろんそれを子供の強さとして称賛しすぎれば、過酷な状況への適応を美化してしまう危険がある。本書の重さは子供が大人を慰めなければならないほどの状況が悲痛であることにもある。それでも母子の相互の気遣いは治療の成功や延命だけでは測れない時間の意味を形作る。死が避けられない局面においても、親子が互いを大切な存在として扱うことは失われない。作品は終末期を敗北の物語へ単純化せず、関係の中で交わされた理解と利用を記憶する記録になっている。結論として、本書は小児がんの子供を持つ家族、子供への病名説明や治療同意を考える医療福祉教育の関係者、そして喪失を扱うノンフィクションを読みたい人に向く。ただし治療の苦痛、予後の厳しい告知、子供の死が率直に扱われるため、読書時の心理的負担は小さくない。実用書のように告知や民取りの手順を提示する本ではないが、一般論では捉えきれない判断の重さを考える材料になる。特に子供が何を理解し何を恐れているのかを本人の言葉から受け取る必要性、親の努力にも超えられない限界があることを学べる。類似の闘病期と比べた際の特徴は、母子の498日を病院内の出来事だけに閉じず、DV から逃れて気づいた2人の生活と連続させている点にある。また母親が幼い息子にがんを告知し、2人が病気を共有する選択を中心に据えるため、親が守ることと子供を一人の当事者として扱うことの緊張が明確である。悲しみを消費するためではなく、ケア、説明、尊厳、家族の孤立について具体的に考えるための一冊である。ご支援いただける場合は森下純子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。